解釈と干渉。明治21年か22年、西米が清野都会に帰参して間もなく作った江戸小唄である。明治期の隅田川の左岸、向島から堀切にかけての風景を述べるのに、ホトトギス、泣くや五尺の、あやめ草、芭蕉、という俳句を借りて、泣くや、とあるのを、咲くや、と改め、これを小唄の歌い出しと結びに分けたのが、この小唄の作詞の味噌である。陰暦5月に降る長雨というので、さみだれ、と名付けられた梅雨が、やっと晴れ間を見せたので、向島水神の料亭の上半あたりから、遊船を出して、綾瀬、堀切と、隅田川を登る船の中で、空に一声、ホトトギスの声を聞く、というのがこの小唄の意味で、木母寺は、隅田村にあって、梅は和歌で知られた天台宗、延暦寺の末寺、関屋は古くから歌に詠まれた地名で、現在京成電車の昭駅名がその名を伝えている。綾瀬川は、隅田川の上流で、隅田村で、本流の荒川に注いでいる川の名で、綾瀬路はその分岐した川口を言ったもの。牛田の森は、綾瀬川に入って行くとすぐ左手に見える森で、堀切は葛飾区堀切町にあり、幕末から聞こえた勝負縁で名高い。江戸時代は、勝負のことを、あやめ、または、あやめ草、と呼んだが、この小唄の、あやめ草は、花あやめのことで、今では、明治神宮の花あやめが名高い。その見頃は6月10日頃である。五尺のあやめ草、については、竹が五尺あるからといい、五尺という人の作ったものとも言うが、これはいずれも誤りで、ホトトギス、泣くや五月の、あやめ草、あやめも知らぬ、恋をするかな、古今集、読み人知らずという赤尾、芭蕉が作り変えた句である、近世江戸著文集、に、元禄の頃、京の堀川のある僧侶が、吉沢あやめ、春水、という女方の美少年に迷って、寵愛のあまり、寺を失ったのを、そのあやめという美少年が、年より背が高かったので、芭蕉が戯れに、五尺のあやめと解釈したと言われている。作詞者は不明であるが、さみだれに、濡れ色鮮やかなで見事な、花あやめに、ホトトギスを配したところが、この歌の心情で、作曲も歌ものんびりとよくまとまった小唄である。この小唄は、後に歌沢、芝葉に取り入れられて、現在まで歌われている。